ネギでございます。第一四半期の実績でございます。売上 7% 増、270億円、それから営業利益は 22% 増で80億円で第一四半期終わりました。まあ、四半期の予想を出していないもので、ここは、予想に対してどうなったのか、ちょっと画面しにくい点がございますけれども、まあ、年間の予想でですね、逆計算すると、ちょっと第一四半期ですね、予想、年間の予想のベースでちょっといい数字出てるんじゃないかなと思ってます。で、ここはですね、一つちょっと気をつけなくてはいけないのは、利益率はですね、28% が 32% 改善して、22%、これは我々としては結構嬉しいことですけれども、この中にですね、まあ、予想といえばですね、それより上回った金額であれば10億円ぐらいですね。で、10億円で純粋な節約かどうかって言われてる、そうではないんですね。この10億円の中に純粋な節約ですね、多分2億円だと思います。で、あとはですね、大体4億円はですね、我々株価に連動した報酬ですね、それは採用しておりますので、株価が下がるとですね、その利益に戻ってくるんですね。そうするとあと4億円はですね、株価下がっちゃったというんですね。これは会社としては努力していることはないんですね。あとは4億円の、開発企業の資産化ですね。この四半期にいろんな新製品 の、 リリースが集中したんですので、その資産化のものが増えたことですね。で、これは後で戻ってくるものですから、また節約できないですね。それとその10億円の中に純粋の節約が2億円ですね。で、まあ、ということで、利益の伸びが結構いいんですけれども、その中に一部は会社としては感動的なものも入っております。それから下の方 P ギャップの数字を見ると10% 伸びています。もう為替の影響でも 6% ですね。まあ、ここは後ほど尾身川 の、 プレゼンテーションで言いますけれども、ちょっとまあ、日本のコンジューマーの資料ですね、割と第一印象結構良かったんですね。それの一部は、その消費税の増税前の前倒しもあったかもしれないんだけれども、全体的に最近パソコン市場ですね、ちょっと様子より、好調の推移してますので、まあ、その部分も利用しております。まあ、これは年間の、まあ、去年のですね、四半期ごとのパソコンの選択すると、利益の方は、まあ、予想ちょっと上がってます。これはドル建ての数字ですね。ドル建てに換算すると多少パーセントに決まって、売上 4% 減っているように見えますけれども、まあ、利益ここも 10% に落ちております。で、この地域別の売上ですね、これはクリノベ収益5の売上ですね。為替の影響抜きで見ると、まあ、日本はプラス 2%、 アメリカマイナス 1% ですね。これは前の四半期も同じ要因だったんですけれども、コンジューマーですね、コンジューマーの方はまだ前年に比較すると、まあ、10%、10%でペースで減っています。あとはですね、これは同じ為替レートで換算した売上の数ですね。ちょっとここはフリーゲア、ゴースキャップ減ってますけれども、ちょっと後ほどフリーゲアの数字出ますが、多分次の四半期で戻ってくると思います。セグメント別の売上ですね、まあ、カンジューマンの方は、まあ、0%、エンタープライズは 11%、 特にここは北米の方ですね、売上ここはまあ円建てで 0% ですけども、実際ドル建てで減ってます。で、今度企業向けは伸びてますね。ですから北米の方は企業向け伸びてますけども、ちょっと感じまった方はマイナスになって、トータルでちょっとマイナスになっております。で、あとはクラウド関連の売上ですが、プラス 27% ですね。この四半期四半期で、これ第4四半期って多かったんで、ここはちょっと大いに見ると減ってるように見えるけど、前年に比較すると 27% になっております。ここもこれから給付にもですね、に向かっても、まあ、いろんな商談がございますので、まあ、このペースで推移するとなっています。まあ、ここは特に画面するものがないですね。まあ、プリギャルの利上げですね、さっき申し上げましたように、日本の方はプラス 14%、これは主な要因というのは、コンジューマー製品ですね、まあ、パソコンの出 カートが店頭販売に行くということで、まあ、OEM と店頭販売両方を活用して14パスになっております。で当然のことここに出てくる質問というのはその次が4月どうなったのか、まあ、消費税の前倒しがあったと思うんですけども、まだ4月をですねプラスで推移しておりますのでいきなりですね4月に入ってからマイナスに落ちてしまったことはございません。もちろんこれから、まあ、我々としてはちょっとパソコンの OEM の一つの特徴というのは、無償の期間ですね、大体3ヶ月ありましてですから3月で売られたパソコンに対して売上計上されの4月5月もありますのでその影響もありますので本当に、消費税の影響は見えるのは多分5月6月自体かなと思います。まあ、今のところはプラスで推移しています。これは為替の影響を抜けてみるとですねもう一つ目立つのはヨーロッパの方はですねこれはマイナスです。これは前の四半期とそれからまあ前の前の四半期の2桁成長いきなりマイナスになったのは、まあ、我々としてはちょっと前からローライチですけれども、まあ、この四半期にまだ戻ってくると見ております。まあ、この第一四半期自体はウクレナとかですねその辺ヨーロッパの方はちょっと緊迫した状態もあったんで、まあ、一時的にちょっといろんな手段が止まってしまった状況もございます。まあ、国の月収益これは特に加盟するものはございません。とてもですね加盟するのないですね。まあ、コアスの方はご存知のようにですね最近こんなデコボコになってですね第一四半期と第三四半期は第二と第四よりちょっと違う。まあそれは構造的にそうなってます。で先申し上げましたように、コアスの方は、本当は株価も下がらない、それからその資産価も普通の水準で推移すれば、ここは多分8億円プラスになっていたんですはずですね。だからその8億円というのは、一応減ってますけれども我々として何か計画して減らしていることはございません。では GAP に対してコストですね、キャッシュローも順調に推移しております。ここもまたですね、前年に比較するとプラス 50%、まあ、前年例えば何か税金の支払いとかいろんなことあったかもしれないけれども、まあ、一応キャッシュフローみたいな結構強いレベルで推移しています。で人はあまり増えてないですね。で先の2億円の節約に進む要因というのは、まあ、計画したほどあれと作用しなかったことですね。営業外の項目は特に加盟するものはございません。バランスの特にないんですね。まあ、さっき申し上げました今日のハイライトとしては日本のハンドマンビジネスの成績ですね。あとはコアスト管理、まあ、もちろんさっき申し上げましたように資産価とか株価下がっちゃったとかこれは会社としてはコアスト削減という言えないんですけれども、一応それ以外のところでですね、まあ、2億円もさっき申し上げましたように本当に純粋なコアスト削減だったんで、まあ、会社としては利益と売上両方の成長、のバランスを取って、やっていきたいですね。でこれはなぜ、まあ、今回ちょっとまあ、その利益の方ですね、注目したかったのは最近ですねセキュリティ市場でですねとにかく売上の場所で利益が後で出てくるとかですね、まあ、ソーシャルメディアでよく聞かれたビジネスマネーですね、まあ、セキュリティでも採用されてるんじゃないかなと思います。まあ、でもセキュリティ製品というですね、まあ、とりあえずお客さん獲得したら利益が後で出てくるそんな簡単な話ではないと思います。やっぱりお客さんの問題解決でそのために適切なレビューを取るとかですね、そうするとそんなに赤字出さなくてもお客さん取れるんじゃないかなと我々思ってます。まあ、もちろんこれは会社と会社の間の、まあ、戦略の違いかもしれないけれども我々としては利益と売上の伸びのバランス、取りながら、ビジネスを伸ばしたいと思ってます。でローライフの方はですね、まあ、US とかの今資料ですね、これは特に何か前回の説明から変わったものはございません。まあ、米国の方は我々としては非採算のところは縮小して、あとは米国の環境市場に対して規制しております。で欧州の方はさっき申し上げましたようにちょっともちろんマクロ的な要因がありまして第一支援ではちょっと我々としては感想を下回るパフォーマンスになりました。 それからこれだって毎回出てくるものですけれども、やっぱり値段の競争は結構厳しい状況は続いております。で、年間の予想は変わらないんですね。もちろん第2四半期の実績を見て、その時点で何か修正が必要であれば修正しますけれども、今のところは、我々としては修正するほど、ほとんど変わってないと思っています。まあ、私のは以上でございますが、あと後ほどですね、質疑応答の時はもう詳しい説明、申し上げたいと思います。ご清聴ありがとうございました。